Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だった、あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第228回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は心が温かくなる作品を智香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は3月9日、はい、卒業シーズン、
本当
ですね。智香さんは卒業式の思い出って何かありますか。智香さんは学生服の第二ボタンとか、そういうエピソードが出てきそうな気がするんですけど、何か思い出ありますか。
はい、では期待を裏切りますね。
裏切る
ないです。逆にね、恵美さん、なんでね、私思ってたんですけど、女子から男性にボタンちょうだいって言わないといけないのって、
本当ですね、
くれてますか。
学生の頃思ってた。今そう思われて、本当でした。本当ですよね。
なんか、うん、バレンタインデーとかも、あの、昔はね、意中の人に、ね、女性からアクションを起こすのとか、私そういうのすごい嫌で、逆にバレンタインデーもそういうね、したことないし、ボタンとか私がなんで言わなあかんねんと思ってたタイプなんですよ。
さすがモテモテだな。
いやいや、ね、今とかだったら考えられないけど、昔って女子からっていう、 そういう発想
は私はでもそうですよね、うん、バレンタインもそうだし、
そうそう、
第二ボタンちょうだいも女
性から、まあ、好きって言ってるようなもんじゃないですか、
ね、
男性から言ってよと思ってました。
男性言わないのかな
男性はね、わかんないです。
でもね、うん、まあ、結婚式の仕事で、うんうん、どうやって付き合うことになったんですかって聞いたら、うんうん、卒業式の日に僕から言いましたっていう、う
ん、あ、それは嬉しい
方もたくさんいらっしゃるので、うん、まあ、第二ボタンちょうだいは女の子ですけど、うん、男の子から言うこともあるんでしょうね、
ま
あ、
言ってほしいなと私は思いますね、うん、既成、ね、事実作りたくないじゃないですか、うん、
はい、
ね、付き合うとき結婚するとき、
はい、
いや私からですっていうのだからやっぱり男性からそこは言うべきだろうと思ってて、
さすが友果先生、うん、
それをねちょっと思い出してて、
なるほどなるほど、
第二ボタンね、そうですね、
はい、
私今大学生になる息子がいるんで、
はいはい、
息子の時もねあったんですよ、
はい、ありますか、
うん、
もうだいぶね、今でもあるということですね、
今ある、
ね、はい、もうまだまだほやほやですもん、
そうでほやほや、その時に調べてみたんですよ、はい、なんでね、はい、第一ボタンじゃないんだろうと思って、
それも調べてくれ、
ググったことがあって、
本当ですよね、
知って
ます、ね、うう知りません、
じゃあ教えます、
ね、ありがとうございます、
はい、第二ボタンってね一番心臓に近いところにあるんですって、
えあ本当本当そうですね、う
ん、ハートをつかむっていう由来から来てるらしい、
書いて帰りますハートをつかむ
っていう意味らしいですよ、
でもね自分ね、うん、くださいって言ってる時点でもつかみに行ってますよね、
確かに、
ね、うん、
言われる男子は嬉しいですよね、
心臓に近い
っていうのでハートをつかむ、なるほど、
つかまれたくなかったらあげないってことですね、
あげない、
あ、な
でもみんなあげるんじゃないですか、
これヤディスは言えないですよね、うん、
言えない、
う
ん、
へ
え、面白いですよね、
面白い、え、第二ボタンダメだったら第三ボタンとかあるのか
そう、何でもいいんじゃないですか、好きですっていう、
でもね、うん、もモテモテの男子とかだったらボタン全部ないよとかあったのかな、
うん、ありました、ありましたよ、
ありました、
うんうん、男の子はね、
あ、そんな
喜んでると思う、
うん、あ、じゃあくださいっていっぱい来たら、
うん、後輩とかね、女の子
1個ずつ、
うん、そうです
ね、これね、私思うんですけど、しっかりつけてあるじゃないですか、うん、ボタンって、うん、はいはい、ハサミできるんですか、
それは考えてない、ハサミ持っていってるじゃないですか、女子、
あ、なるほどなるほど、私が切りますということで、うん、もらって帰る、
あざといわ、
あ、でもいっぱいあげちゃう子もいるんですね、うん、
いるいる、
わ、すごいな、うん、もうそれだけでも1時間喋れそうですね、う
ん、でもそんなボタン多分どっか行ってるんでしょうね、いつかはその女の子たちの、
いや、わかりませんよ、
持ってるかな、
ボタン持ったまま結婚式っていうこともあったかもしれません
あ、そうな、笑ってしまう、ロマンチックすぎる、
いいですよね、でもね、よくお話聞くと、うん、高校生の時に付き合ってそのまま結婚しましたっていう方もいらっしゃいますよね、
本当にいいですよ ね、
初恋の人なんですっていう方もいらっしゃいますよね、
いつもごちそうさまって言って
ます、ごちそうさま、本当にごちそうさまごちそうさますぎてもう胸焼けしそうに
言えないけど、ね、
毎週胸焼けですよね
羨ましい、
ね、羨ましいですよね、本当に ね、
う
ん、ね、本当に羨ましい、あ、でも友果さんご自身の卒業式はどうですか、
私ですか、
はい、
卒業式、
うん、
私はすいません、またあれですけど、
はい、
まあまあ冷めてた子だったんで、そうでもない、
そんなに盛り上がってない、
涙なんて見せない、
もう一滴も出さねえよと、
出さないそんなに学校好きじゃなかったです、
あ、わかります、うん、でも私もそうです、
なんかしね、うん、決まりを作られるのがすごい嫌で、
うん、
まあまあせいせいしたで嬉しかったです、
そうですね、せいせいしたがねもう一番そうですよ、でも私ね子供の結果の、うんうん、卒業式がすごく泣いたかもしれません、
はい、あら、いいお母さん、あ、そうなんですか、
まず卒園式に始まりまして、
うん、あら、そうなんですね、
こんなに大きくなりましたって、
それはあるかもですね、
まだすごいちっちゃいですけどね、思って泣いて、
で、ね、小さい、ね、子供たち見るのもいいですよね、
は
い、
で小学校も中学生になるんだで泣いて、
うんうん、あら、涙す流さなかった、
もうね、毎回節目ごとに
幸せ、
はい、泣いております、
娘ちゃん幸せですね、
もう、
ね、
向こう行ってって言われて恥ずかしから向こう行ってって言われるぐらい泣いてましたからね、はい、でも子供の高校の卒業式も漏れなく泣いておりました、
それがいい思い出ですね、
そうですね、だから高校生卒業するって言ったら、うん、あ、一枚の大人になるんだってまた泣いて、
泣いて
で もそうですね、自分の卒業式そんなに感激した覚えないですね、
でも泣いてる子いそうですけどね。
泣いてました、うん、泣いてました、ね、あのお友達たちは、
うん、なんで、ね、泣くのかな、
う
ん、
もう全部もう先生ですわ
そうそう、
はい、もういやよかった、もう声でも、
うん、そうですよ、
でも楽しくなかったですね、そうよく考えてみるとね、う
ん、申し訳ないですけど、うん、決まりが多すぎましたね、
そうですね、うん、まあ、あのがんじがらめっていうところもありましたけど、うんうん、まあ、ろくな青春を送ってないなという感じが、
もう電車も乗ってないし、はい、私そう自転車通学なんで全くその田んぼの中通ってるんで、そんな JK とかじゃないんですよ、田舎なので。
いつも元気ですともかさん、まあ、私もそうですね、高校の時はもう本当に2駅ぐらいしか、うん、1駅しか乗ってないんで、でも同じです、
文学少女ではないですか、
そうなんです、
本が読んでそう、
そうなんです、太宰治もしか読んでない何にも楽しい思い出ないです。
いやいや、ね、
第2ボタンもらいたかったです全然
本当です、ね、
はい、うん、好きな人もいませんでした、
ね、同じくです、
ありがとうございます、はい、はい、いっぱい楽しいお話聞きましたけどね、うんうん、はい、で今日からは友香さんまた新しいお話を読んでくださるということですね、
はい、
そう
なんです
よ、はい、で、うん、あのどんなお話だかね、その作者の方のお話もちょっと友香さんからお話ししていただけるということですので、はい、ね、お願いできますか、
は
い、
今日からはねちょっと爽やかな、
爽やか
な、そうですね、口紅が
もう原田がけしからもう本当にけしから、はい、
今日からはで、はい、青山美智子さん、
あ、お名前だけでも爽やかですね、はい、うん、はい、
ちょっと聞いてくださいね、はい、紹介します、
ありがとうございます、
は
い、
青山美智子、6月9日生まれ、愛知県出身です、
愛知県、
はい、中京大学社会学部卒業の日本の作家さんです、はい、でね、2017年に木曜日にはココアをで小説家デビューしました。
あ、そうなんですね、
そうなんですよ、でね、恵美さん翌年の有名私立の中学校の入試でね、はい、国語の長文の問題として出題されてね、はい、その後ね入試問題教材なので、
はい、
著作がね多く起用されているそうです、
え、この木曜日にはココアをが、
そうなんですよ、
入試
出てるんですね、私立中学の、
あら、まあ、
有名な、
うん、あ、そうなんですね、
そうなんですよ、
そうなんだ、
でちょっと興味持たれました、
持ちました、うん、めちゃめちゃ持ちました、
なので、はい、今日からお届けする作品は、はい、こちらのデビュー作の、はい、マーブルカフェ、
はい、
一杯のココアから始まる、
はい、
川沿いの小さな喫茶店の話なんですよ、
あ、この木曜日にはココアを読んでいただけるということですね、
で10編あるんですけど、はい、その連作短編集の中からちょっとね、はい、何作かを朗読していきたいと
思
います
、なるほど、12は連作、
そうなんですよ、ですね、それをねちょっとね、はい、私の方からピックアップして、
2017年にデビュー、
うん、そうなんですよ、
割と最近、
そうだったんですよ、
お若い方ですか、
ですね、そうでもなかったですね、
そうですよね、
うんうん、
はい、
まあ、でも私と一緒ぐらいだった気がします
じゃあね、すごいこう、そうです、20代とかじゃない、
ではないけど、はい、なかなかよく聞きますよね、
ということは前は違うお仕事をされていてっていうことなんですかね、
う
ん、
そうですね、あ、うんうんうん、確かそうだった気がします、
なるほど、
うん、ちょっとね、これ私の友達が好きだってね、はい、このね本くれたんですよ、でそこから読んでみて、大人気ですよね、うん、私好きな、ね、名前は聞いて本さんで見たことあるなと思ったけど、はいはいはい、あんまりね、分からない、
2017年ってつい最近ですよね、
うん、そうなんですよ、
でもそんなに人気になる、うん、才能あふれる方ですよね、
ほっこりするお話なんでね、全部がね、
わ、うん、かりました、
このね、あのココアの本もね、うん、それぞれね悩みを抱えているんですけど、はい、何かしらのね糸口を見つけて、うん、前に進める温かいストーリーです、
なるほど、
で、ね、読み終わった後、ね、はい、優しい気持ちになれるかなと思って、
そうですね、
今日からちょっと紹介したいなと思って、
なるほど、うん、でこのお話は全部この喫茶店、うん、さっきのマーブルカフェ、
そうですから始まるんですけど、うん、まあカフェつながりのお客様の話なので、
お客様の話、そうそう、なるほど、なるほど、
全部するとね、もう1年過ぎるので
12話ですもんね、
そうです、
ね、
そうです、
なるほど、なるほど、じゃあそのカフェにまつわるお客様のお話が、うん、はい、あのいくつかご紹介いただくということですね、
ほっこりしてもらいたいなと思います、
かしこまりました、ちょうどね、まだちょっと寒い時期ですので、ね、
ココア飲みながらね、
あったまって、そうですよね、ココアを飲みながら、ね、美味しいココア飲みながら聞いていただけたらということですね、はい、かしこまりました、じゃあね、早速お聞きいただこうと思います、青山美智子作、木曜日にはココアを、今日は第1話をお読みいただきます、お願いします。
木曜日にはココアを、青山美智子。 の好きなその人はココアさんという。本当の名前は知らない。僕が勝手にそう呼んでいるだけだ。僕が勤めているマーブルカフェの窓際、隅の席。半年くらい前から彼女は一人で来て、必ずそこを選んで座る。オーダーはいつも同じ。ホットココアをお願いします。雨上がりの雫みたいな瞳で僕を見上げて、肩まで流れる栗色の髪を揺らして、マーブルカフェは静かな住宅街の隅にある。川沿いの桜並木がちょうど終わるあたりで、大木に隠れるように立っている小さな店だ。橋を渡った向こう岸にはいくつか店や施設があるのだが、こちら側は民家ばかりで人通りも少ない。広告を出すことも雑誌が取材に来ることもなく、知る人ぞ知るカフェのまま明かりを灯し続けている。テーブル席が3つと5人ほど座れるカウンター席、ぼっくりした木のテーブルと椅子、天井から吊り下がったランプ。満席になることもない代わりに空っぽになることもなくて、僕は毎日エプロンをキュッと締めてお客さんを迎える。ココアさんが来店するのは決まって木曜日だ。午後3時を過ぎた頃に扉を開き、そこから3時間ぐらいこのカフェで過ごす。そしてだいたい長い英文のエアメールを読んだり書いたり、英語のペーパーバッグを読んでいたり、窓の外を眺めていたりする。平日の昼下がりにここへ来るお客さんは親子連れやお年寄りが多くて、ココアさんのような若い女の人は珍しい。学生ではなさそうだし、結婚指輪もしていない。成人式から3年経った僕よりも多分少しばかり年上なんだろうと思う。僕は英語なんて全然わからない。手紙というものを書いたのもいつが最後だったか思い出せないくらいだ。だから彼女が異国の地に向けて日々の出来事や気持ちを伝えたり、あちら側から受け取ったりしていることがまるで架空の世界で起きているように感じる。トレーシングペーパーみたいに薄い便箋、トリコトールが口取りされた封筒。この IT 時代に長文を手書きしているということ自体がちょっと謎めいているのに、こんなレトロなアイテムを愛用しているココアさんはますます現実離れして見える。横を通った時にちらりと目を走らせたら、彼女は万年筆で美しい筆記体を綴っていた。どんな魔法の呪文が書かれているんだろう。便箋に文字を書きつけている時のココアさんを見るのが僕はとても好きだ。唇が緩やかにこう描き、白い頬に赤みがさす。まばたきをするたび伏せた目元で焦げ茶色の長いまつげが影絵を作る。そんな時のココアさんは決して僕を見ない。だから僕は彼女をじっと見ていられる。手紙の相手のことを本当に大切に思っているんだなと微笑めしさと軽い嫉妬が心の中で手を取り合う。僕がここで働くようになったのは2年前の初夏だ。川沿いを歩きながら葉桜になった並木の下で、この木はどこまで続いているのかなとぼんやり思ったのが始まりだった。その時の僕は無職だった。 高校卒業してから勤めていたチェーンのレストランが経営不振になりリストラに遭ってしまったのだ。その日もハローワークの帰り道で就職活動もうまくいかず不安と時間だけはたっぷりとあった。暇に任せて木が途切れるまで進んでいったら生い茂る葉の陰に店があるのを見つけた。こんなところにカフェが。僕は財布の中の小銭を確認してからドアを開けた。コーヒー一杯くらいなら飲めるはずだ。店は狭かったけど何ともほっとする空間だった。行き場のない僕に席があることがなんだかありがたく思えた。初めて訪れたのに自分の部屋に帰ってきたような安堵感。チェーン店のガチャガチャした騒がしさとは対極だった。こんなところで働けたら。店内を見回し僕は息を呑んだ。店員らしき男性がちょうど壁にアルバイト募集の紙を貼っているところだったのだ。なんというタイミング。僕はドキドキしながらカウンターに座った。紙を貼り終えた店員がメニューと水を持ってやってきた。50歳ぐらいだろうか。小柄で痩せていてのほほんとした顔だけどおでこの真ん中にあるほくろがなかなかのインパクトだった。僕は洒落たデザインのメニューに目を落とし値段を確認しながら注文をした。ホットコーヒーをください。ホットね。ほくろの男性がカウンターの中に入る。コポコポとサイフォンでコーヒーを入れる姿を僕はじっと見ていた。あの店長さんですか。ん？マスターって呼んで。夢だったんだよね、喫茶店でコーヒー入れるマスター。マスターはカウンター越しにコーヒーを差し出した。豊かな香りが立ち上るカップは素焼きだった。飲んでみるとじんわりと柔らかなコクがある。僕はその一口で決心をし椅子から立ち上がった。アルバイトの面接お願いできませんか。ここで働きたいんです。マスターは真顔で黙ったまま5秒ほど僕を見てこう言った。いいよ、じゃあ正社員ね。僕はポカンと口を開けた。まだ名前すら伝えていないのに、しかもアルバイトじゃなくて正社員？でも履歴書とか身分証明書とか。いらない。俺見る目だけはあるんだ。アルバイトの方がいいの？正社員だと困る？そんなことは。じゃあ決まりね。マスターはカウンターを出るとアルバイト募集の張り紙をペリペリと剥がした。そんな風にして僕はマーブルカフェの正社員となったわけだけど、マスターはそれからすぐ、しばらく留守にするからあとは渡るくん適当に一人でやってと言い出した。いずれ誰かに譲るつもりでいたんだ。思ったより早く君が来てくれてよかったよ。だって喫茶店でコーヒーを入れるマスターが夢だったんじゃないんですか。釈然とせずに尋ねるとマスターはなぜかうっとりするような眼差しで答えた。夢は叶ったところから現実だから。俺夢が好きなの。だからもういいんだ。それから2年間、僕はマーブルカフェを一人で切り盛りしている。もちろん、経営者の名義はマスターのままで、僕は雇われ店長みたいなものだ。いきなり店を一つポンと託されるなんて、どう考えてもおかしいのだが、そんなありえない状況は、 僕に疑問を抱く隙さえ与えなかった。チェーン店のようなマニュアルはなく、マスターが教えてくれたのは戸締まりの方法ぐらいだ。必死で試行錯誤していくうちに、少しずつ常連さんが増えて、親戚みたいに僕を可愛がってくれるおばあさんや、幼稚園帰りの子供を連れたお父さんがよく顔を見せてくれるようになった。すっかり僕らしく色づいたこのカフェに、マスターは気まぐれにふらりとやってきては、壁の絵を取り替えたり、客のふりをしてカウンターでスポーツ新聞を読んでいる。僕のテリトリーは2階建ての賃貸ワンルームとこのカフェだけだ。でも僕はこの小さな世界で十分満たされている。部屋は古くて狭いながらも、二口ガスコンロで料理しやすいのが気に入ってるし、何よりこのカフェを愛している。そして贅沢なことに、栗色の髪の聡明なお客さんに恋までしている。店員が客に恋するなんてあるまじきことかもしれない。でも片思いでいいんだ。全然マスターの言葉を借りれば夢でいい。片思いって悪くない。ただ好きでいる。それだけのことがパワーをくれる。だから僕は、僕にでくいる限りを尽くす。例えばそう、木曜日にはとびきりおいしいココアを彼女に捧げる。それがすべてだ。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
にココアを飲みに来る女性がいらっしゃる、はい、でね、うん、もう偶然店長になった男の子の話、すごい偶然です ね。でもなんとなくこう柔らかい、こう空気が流れている、うん、すごく素敵なお話です ね、うん、わあ、この続きもとっても楽しみです、ね、これは何話続きますか。
こちらはね、あの、はい、次回で1回、
あ、そうなんですね。で、今日は前半なんですね。わかりました。
進んでいきたいと思います。わかりました。
で、別のお話もしていただける、はい、ということですね。わかりました。じゃあもうどんどん楽しみに皆さんしていただきたいと思います。今日は青山美智子作、木曜日にはココアの前編をお届けしました。はい、どうもありがとうございました。
その微笑みを見る。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
箱ブルーミングストーリ
ー、ココアさんの描写もね、とっても細かくて人気なわけが分かります ね、はい、トモカさんの雰囲気にすごく合ってて、
ありがとうございます。
透明感のある作品です、はい、楽しみにしています、はい。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.